こんにちは、川野ゆまです。ちょっと前のポッドキャストでこうコーヒー屋に行ってコーヒー飲むときに、そのコーヒーを自分自身楽しもうとしているのか受け入れようと思っているのかっていうところで感じ方違うよねっていう話をちらっとしたと思います。まあ、今日ちょっとそれについてっていうとこなんですけど、まあその話は、まあ、コーヒー屋に行ってこう自分自身楽しみにしているのか、なんかこうね疑いの感じで美味しいのかとか、あんま好きじゃないんだよな今日、なんかテンション違うんだよなとかっていう感じで行ったり、まあイライラしながらとか、普通に自分のコンディションが悪いとコーヒー自体も美味しいはずのものが美味しく感じられないとか全然あると思うんですよ。でなんかそういうことって結構あると思ってて、人となんか話す時とか、まあそれこそコーヒー屋でもレストランでも行って、ね、お店の人と、ね、話したりとか接客受けるみたいな時に、結構自分の態度、自分のコンディションが相手のリアクションに結構現れると思うんですよね。自分がすごいハッピーだったら多分、相手もハッピー、自分がめっちゃなんか明らかにすごいこう怒ってそう、なんかそのストレスというか、わかんない、にじみ出てる感じだったら、店員さんもなんかちょっとこうドライな対応になっちゃったりとかあるかもしれないし、店員さんにとってすごい嫌な対応を自分がしたら、店員さんももしかすると、まあ、それを包み込むようにね、また素晴らしいサービスで返してくれたらそれはそれ素晴らしいんですけど、店員さんもちょっとそれがね現れちゃうかもしれない、その気持ちが、その態度みたいな、なんかそういう意味だとなんか相手って自分の鏡だなってつくづく思うんですよ。まあこれ別に接客を受ける受けないっていう立場じゃなくても、友達でも誰と話すでも、自分のこうコンディション、自分がハッピーかどうかが相手の言動やハッピーさにすごい現れると思うんですよね。絶対に自分がイライラしてたら相手にイライラした返しをしてしまって、それで相手もイライラしたような返答をしてしまう、まあ、それでなんか勝手に自分が、あ、なんかあいつ今日対応悪いなみたいな、機嫌悪いなとか思っても、それもともと多分自分が機嫌悪いからそう思っちゃってるだけ、自分がもうそれこそそれを包み込むようにハッピーでいたら相手も多分ハッピーで、みんなハッピーっていうこういい循環があると思うんです。これ多分コーヒー屋でもそうだと思うんですよ。コーヒーを楽しむときに多分そのコーヒーが美味しいかというか、その時間が豊かかどうかって、その飲み手の人とあとバリスタの人と2人のこうある意味ちょっとこうセッションで作り上げるもの要素って大きいと思うんですよね。物として渡してだけだとコーヒーはあまりに面白くない、もったいないというか、それだけじゃない、そのお店の価値ってやっぱり人が立ってることで、人の仕事、人の空気感、人が作るこの場でコーヒーがより美味しくも感じるし、まあ、もしかすると、美味しいはずのものが美味しくないように感じてしまうこともある。それがなんかねこうコーヒー屋の面白さだと思うんですよ。でその人によってね癖があったり、まあ、それもいいじゃないですか。ハマったらめっちゃこうすごいね好きになったりとかで、まあいろんなねそういうこうお店の人のこうお客さんの受け入れ方っていうのもあるかもしれないんですけど、まず第一にやっぱりせっかくそのお店に行くんだったら、その時間を楽しいものにしようというこう飲み手の気持ちっていうのもすごいこう大事なんじゃないかな。もちろんねこの何度も言うようにバリスタ側がハッピーにお客さんを受け入れるっていうことは、もうめちゃくちゃ頑張るというかそれが仕事なんで、そこがある大前提のもと飲む人のこう気持ちもメンタルもそのコーヒーの味やそのコーヒーがある時間の楽しみにすごい直結してくるなって思うし、でまあそれを拡張すると全てにおいてそう、仕事においてもそう、なんかね、まあ仕事も結構ねほとんどが人間関係じゃないですか。人間関係って相手が悪いから相手起点で始まってるっていう考えよりも、全て自分起点で、自分がハッピーだったらみんなもハッピーになる、自分 がハッピーじゃないからなんか相手にのことが気になっちゃうみたいなことだと僕は思うんで、そういう意味となんか最終的に自分自身常にどうやってハッピーでいられるかっていうところが仕事のパフォーマンスとか人間関係とか物が美味しいとかっていう全てにつながるなって思うんですよね。でただこれはちょっとやりすぎるとちょっとこう辛い話でもある。いや全部自分のせいみたいな考え方ってうまくいかない時とか何かこう うん、うまく進まない時に全部自分の責任ってなっちゃうんで、なんかまあそれは結構、柔軟にこの考え方は変えてもいいんじゃないかなとは思うんですけど、こういうちょっとこう、まあ、強さが必要な考え方なのかもしれないけど、でもそれでいけたらね、なんかめちゃくちゃいいと思うんですよね。だからまあどうやったら自分がハッピーというかいいコンディション、うん、ご機嫌でいるのかみたいなところはなんか俯瞰してこうすごい自己中心的で常に自分から外を見て相手がこうだっていう風に考えるよりかはこうまあ本当上から自分を見てるような感じで、あ、これ自分がハッピーじゃなかったからだなって一つなんか思えるような、ロジックが自分にあるといいなって僕は思います。まあ、そういう意味でもなんか、ね、ちょっと前に話したランニングみたいな、朝これ食べるとか、まあコーヒーもそのうちの一つですね。朝家でコーヒー入れてちょっとこう気持ち整って、ちょっとこうコンディション良くなってそれでどっか行くとか、まあなんかそういう、うん、美味しいもの食べるもそうなんですけど、このねでもそれで言うと若干なんか鶏卵的なところもある気もしていて、自分がハッピーになるために何かをする、まあ、美味しいものを食べに行く、でもその美味しいものが美味しいと感じるためには自分がハッピーな方がいいっていうなんかこう若干ねむずい要素もあるんですけど、まあなんかそれを飛び越えて無条件でこれしたらハッピーみたいなのをいくつか自分の中で押さえておくとコントロールしやすいんじゃないかなと思うんですよね。まあ例えばこの温泉サウナとか僕は結構そうなんですけども、これメルボルンにいるとないんでね、もうこれこのカード使えないんですけど、まあ、日本最高っすよね。そういう意味ではラーメン食べる、絶対この店行ったらもうその店員さんと話さなくて もうめっちゃ好きでうまいからご機嫌になって翌日ハッピーになる、まあ、そういうのもあってもいいと思うんですけど、あとよく寝るとかも大事かもしれないし、体動かすとかも大事かもしれないですけど、なんかそういうこう、外のこと世の中のことをいかにこう楽しめる自分でいられるかっていうのはめちゃくちゃ大事だなって思ったっていう話です。なんか気難しい話でごめんなさい。まあでもね、コーヒー屋でコーヒーが美味しいか、何かレストラン行って楽しめるか、やっぱ楽しむ側の気持ちめっちゃ大事だと思うんだよね。そうなんかコーヒーでもよく感じます。みんなも常にハッピーでいきましょう。相手は自分の鏡、その場の楽しみは、出し手と受け手のなんか共同作業で作られるなっていうお話でした。また聞いてください。